健康一口話。7、福祉という知恵。7月末、神奈川県内の障害者施設に刃物を持った男が侵入し、入所者が刺され、19人が心肺停止のほか、多くの方が怪我をされるという信じがたい事件が発生しました。犯人は以前この施設で働いていた26歳の男で、彼は障害者が安楽死できる世界を目指し、身勝手な偏見による凶行に及んだとされています。闇の中で次々に刃物で襲われ、恐怖の中で亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。私の妻の妹も重度の知的障害者であり、現在は隣県の医療併設型の施設に入所しています。妻は被害に遭った方々を妹に置き換えてしまうのか、このニュースに接するたびに泣いています。岡崎市に住む高齢の両親は、遠く離れて暮らすこの娘を不憫に思い、月に一度は施設に面会に通っており、またお盆と正月には実家に帰省させて家族揃って過ごすのが恒例行事となっています。常日頃は離れて暮らしていても、肉親の情や家族の絆はいつまでもしっかりつながっていることを実感させられます。また、この義理の妹の存在は、私が安城市長を務める遠因にもなっています。犯人は、障害者は不幸を作ることしかできない、と述べていますが、その不幸を補い合おうと周囲や社会の絆はより強まるものです。観難何時をたまにす、と言います。不憫な現実の直視から、幸福社会実現への強い意志が生まれ、現在の福祉社会が構築されてきました。突発的な事故や病気などにより、誰もがある日突然、障害者となる可能性を秘めています。毎日の事態により、自立不能な状況に陥ったとき、いきなり抹殺されるような社会を誰も望まないでしょう。すべての人が人間らしく生きてゆけるよう、皆で支え合う社会の知恵が、福祉という制度なのだと考えます。当然とも思えるような福祉の社会的な意義を、今一度確認し合わねばならない世相がとても残念に思えてなりません。安城市長、神谷岳。